はい、大門です。新年明けましておめでとうございます。今日はですね、読者さんから年末にいただいてた質問に答えたいと思います。かなり濃くですね、しっかり答えていくので、おすすめの音声になるんじゃないかなと思います。保存するのもおすすめです。で、質問内容なんですが、2017年に独立を考えているのですが、独立の事前準備としてこれだけはしておけというようなことはありますか？大門さんの実体験をもとに教えていただきたいですというふうにいただいてます。で、いろいろメモを作って考えてみたんですけど、7つになりました。で、7つ一つずつ解説していくんですが、先に全体像を言っておくと、1番、企業独立の目的、目標意識を明確に強く持つです。で、2番、辞める前に今の会社とは全く関係ないお客さんを捕まえておくと。3番、最低限の知識、財務知識ですね。財務知識、財務価格を持つ。4番、クレジットカード、銀行などなど、利用できる信用ですね。サラリーマンとして使える信用を限界まで使っておくこと。で、5番目、大体3から6ヶ月分ぐらいの運転資金を用意していきましょう。で、6番、体調、体力管理を計画に入れておきましょう。で、7番は、いつ辞めるか決めておくですね。で、この7つになってるんですけど、1つずつ、お答えしていきます。質問内容は、さっき言ったように、独立する前にしておけっていうことはありますか？について答えていきます。で、1番なんですが、企業独立の目的、目標、意識を明確に持つですね。これどういうことかっていうと、後で2番にものすごい関係していくんですけど、独立っていうのはですね、僕の感覚ですが、めっちゃしんどいです。ものすごいしんどいです。で、なので、エゴというか、自分本位なものでもいいので、しんどくなった時に、結局なんで自分って独立したんだっけっていうのを思い返しですね、それがなんていうか、心の支えになってもう一回頑張ろうと思えないとすぐ挫折しちゃって潰れちゃうので、そうならないように、ちゃんとした意味を持っておいた方がいいですね。で、例えば、僕の場合だと、大学の時に不動産会社の内定を取りまして、で、10月ぐらいに内定式があったんですよ。で、内定式で、役員だったかな、社長だったか忘れたんですけど、懇親会がありまして、内定者との。で、そこでですね、かなりですね、役員の方が行けてなくてですね、なんか内定式の役員とのね、懇親会の飲み会なんで、会社の話とか聞けるんかなと思ったら、なんか役員のおっさんはなんか内定者の大学生の女の子に週何回ぐらいセックスするのとか聞いてるし、のわけわからん会社だったので、そういうのを見てすげえ嫌悪感があったんですよね。で、それも含めてですね、いろいろ考えた時に人に使われるのは嫌っていうのを早じめに思いましたね、僕の場合は。なので、自分がものすごい認める人の下で働くか、そうじゃなければ自分でやるかっていうのを、その時に強く思いましたね。なので、この後出てくる話にもあるんですけど、独立して結局その後全然うまくいかなかったんですが、その時の嫌な記憶っていうのを思い出して、それがパワーですね、いくらでも踏ん張ることができました。他にはですね、例えば、僕の話じゃないですけど、家族との時間を増やしたいから独立したいって方もいらっしゃいますし、お金がもっと欲しいから独立したいって方もいると思うんですね。で、その場合に、でもそのレベル感ですよね。例えばお金が1000万、2000万欲しいってなって、それが本当に欲しいのかっていうと、そんなに別になんか願望としては欲しいけど、100% 欲しいわけじゃないっていうレベルだったら、多分独立してもすぐやめちゃうと思います。例えば、家族の時間を増やしたいってなった時に、それ独立以外に選択肢あるんじゃないですかとか、いろいろ出てくると思うんですよ。なので、結局その最後に自分が独立した時の思いっていうのを思い返して、それで踏ん張れるかどうか、で、踏ん張れるレベルのものかっていうのが一番僕の中では大事になると思ってます。これが1番の独立の目的、目標意識をちゃんと強く持つってやつですね。で、2番ですね。2番にも早速いきます。で、辞める前に今の会社と全く関係ないお客さんを捕まえておくってやつですね。で、これは、僕が独立して失敗ほぼしてたんですけど、独立する前からですね、その時お世話になってた、もう起業して10年、20年ぐらい経ってる50ぐらいの人に教えてもらったことなんですけど、IT とかコンサルタントとかですね、講師とか、コーチとか、講師コンサル系の方とか、要は、自分自身が資本になってて、原価がない商売の場合、月商の目安として最低でも50から60万なければサラリーマンの手取り20万ぐらいと変わらないよと。そうですね。なので、もし独立されるのがこういう IT とか、コーチコンサルタントっていう分野であるなら、月商60万っていうのを今いる会社とは全く関係ないところで、立てれる ていうような状況でなければ、独立はやめた方がいいです。めっちゃしんどいことになると思います。で、僕の場合はどうなかったかっていうと、月給8万ぐらいですかね。月給8万ぐらいで、家賃2万8000円の水道費込みの狭い部屋に住んでですね、かなり働いて頑張ってたんですけど、全然うまくいかず、でその時に、その人に独立前に言われたことを思い出しましたね。月賞50万いかないのやめといた方がいいよと。で、なんかね、その独立される場合に今ある会社から仕事がもらえるみたいな話とか、今の会社のお客さんを持っていけるみたいな話もあると思うんですけど、それは 100% 信用しない方がいいです。ほとんどそういうのはうまくいきませんし、もらえない場合が多いですね。僕の周りとか、僕自身の経験で言うと。なので、今の会社と本当に全く関係ないところで、月商で言うと2、3ヶ月あれば50万の利益じゃないな、売上が立つっていう状態を作っておくっていうのが独立前にしておくべきことです。で、これが立たないで、しんどかったら、さっきの一番の目的意識につながってきて、結局稼げないからサラリーマンに戻ろうって言って結局戻ることになると思います。例えばですね、独立の目的が一回独立してみたいだとか、そういうレベルだったらいいと思うんですけど、例えばで、ね、家族がいる方とかは、そんなことを言ってる場合じゃないと思うので、ね、自分の人生以外も巻き込むことになりますので、そこを考えて生きていくっていうのが必要になると思います。で、それどうやって作るのっていうと、まあ、副業としてですかね、土日に頑張ったりとか、平日の夜に頑張ったりとか、特に IT 系の人とかだと、別にそんなわからないと思うので、ランサーとクラウドソーシング、クラウドワークスとかで受けることもできますし、知り合いから受けることもできると思うし、独立するから今の間にお客さん作っときたいんだ、みたいな話でできると思うんですよね。で、僕自身が何やってたかっていうと、会社をいつ辞めてもいいようにですね、会社にいた時代から、だいたい1年ぐらいかけてですかね、SEO を僕はかなりその時会社で強く、武器としてやってたんですが、SEO の外部リンクになる資産サイトって言われるもの、ブログとかですね、ドメインとかをちゃんと育てた、サイトを30個ぐらい作ってました。1年ぐらいコツコツかけて、同じような会社で使ってたのと同じシステムを自分の自腹のお金を切ってですね、その時も別にそんな給料多くなかったんですけど、サーバーに30個とかドメインに30個借りてちゃんと育てておきましたね。なので、独立して、すぐに SEO の話が入ってきても、それらの資産となってるですね、リンクを飛ばせるいろんなジャンルのサイトを使うことで、すぐに SEO で結果を出すことができましたね。で、それで、すぐに、月賞を上げることができたと。そういうようなきちんとした、お金を稼ぐ手段を今の会社と全く関係ないところで作ってました。なので、ある程度うまくいったんじゃないかなというふうには思ってます。で、3番ですね。3番目、最低限の財務知識、感覚を持つっていうやつですね。これ何かっていうと、会社の経営ってもうイコール財務だと思ってて、お金がどういうふうに入ってきて、どれぐらいの経費がかかって、いくら残るのか。で、それはどういうふうになぜかかってしまうのかっていう財務的な感覚ですよね。結局、商売って、儲けがあって、経費があって、儲けじゃないな、売上があって経費があって、残り儲けで単純な2つの引き算でしかなってないので、それを考える必要があると。で、その知識を身につけるためには、青色申告で確定申告を一度やっとくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これって別に確定申告ってサラリーの方でもできるので、今とかだとフリーっていう、クラウドの会計のサービスがあったりとか、まあ、やよい会計とか別にソフト買ってきたら使えますし、やってもいいと思います。で、僕自身はですね、22か3の時に別に売上も何もなかった時期にですね、自分で全部記帳と仕分けをやって自分自身で、税理士さんとかの力を何も借りずに青色確定申告を一度やってます。で、そうすることによって、会社の経営っていうふうにはこういうふうに成り立つんだっていうのをですね、実体験として経験するっていうことをやってますね。で、やったらやったらでですね、結局これ自分でやるとものすごいロスなんですよ。青色申告とかですね、財務の記帳とか自分でやると確かに、税理士さんとかに頼めるお金はかからないんですけど、その間仕事した方がマシなんですよね。だからといってですね、丸投げしたら、会社のいわゆるお金の流れっていう経営の根幹の部分を手放すことになるので、一度は自分で経験しておいて、全然国ならし、好きだから、お金把握したいから自分でやるっていうならやればいいし、やっぱりしんどいから外注するって言ったら外注するだけでいいし、いきなり外注するっていうのは僕としてはまあおすすめしないかなっていうふうには思っています。 で、今僕自身はですね、かなり強力な財務のパートナーがいまして、もう7年ぐらい見ていただいてるんですけど、一度自分で青色確定申告をやった後はその方に全部毎月お任せしてます。領収書を投げるだけで、レポートが返ってきて、それを月2回あってですね、検討するっていうような時間を持ってますね。で、それ自身って確かに僕一人でも、めんどくさいんですができるんですよね。でもできるからといってそこに時間を使うかどうかっていうのは、まあ経営者としての判断になるのでっていうことですかね。はい、次4番目いきます。4番目はクレジットカードや銀行ほか利用できる限界まで信用を使っておくってことですね。これ何かっていうと、独立すると信用がほぼゼロになります、社会的なね。何かっていうとクレジットカード作れなくなったりとかですね、銀行で口座作れなくなったりですね、いろんな、デメリットっていうのが発生します。つまり、独立した瞬間に絶対にできないことっていうのが発生するんですよ。それがこのお金の信用レベルっていうところで発生しますね。例えば家買いたいとかいう話になった時に住宅ローン組めないですからね、独立したら1年目。なので、これどういつになったら組めるのって話なんですけど、これ実際に不動産投資で稼いでる、社長さんと対談した時に私聞かせていただいてるんですが、3年間の黒字ですね。法人でも個人事業主でも3年間連続黒字を出せば、不動産投資することが可能、つまり住宅ローンを組むことが可能っていうふうに、お聞きしました。ということは、今独立されたら、家買おうと思っても向こう3年間は、自分自身の信用を利用しては、買えないってことです、ね。信用が高いほど、利率とかもろもろ下がりますし、まあ、奥さんの信用使えばいいやって話になるかもしれないんですけど、収入高い方が、明らかに得をしますので、その点を考えてですね、もし家買いたいとか、他になんかお金を借りて何かするとか、クレジットカードを必要な何かを行うとかいう場合は、サラリーマンの間にやっとかなければなりません。絶対できないからです。で、まあ、不動産投資とかね、今かなり、熱い分野ですし、やりたいっていう人はもうそっちに走ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、あとはですね、銀行ですね、個人事業主で独立されるのか、株式会社と独立されるのかっていうのはちょっとこの質問には書いてなかったのでわからないんですけど、個人事業主の場合はですね、屋号で銀行通帳を作ることもできるんですけど、個人の名前で銀行通帳を作っても、会社の財務としては同じように扱うことができます。なので、個人名で、会社用に使う銀行口座っていうのをやめる前に1個作って、0円でいいので放置しておくっていうのを作っておけばいいですね。で、その場合はネット銀行にしておくと、振込手数料が0円だったりとかになってくるので得ですね。新生銀行っていうところか、住信 SBI ネット銀行の2つのどちらかがおすすめです。銀行で ATM24 時間手数料がだいたい5回ぐらいまで無料で、月3から10回ですかね。入れてる預金のお金の量によって変わるんですけど、振込手数料が0になります。はい、そういうのを用意しておくってことですね。はい、で、可能であればゴールドカードとかブラックカード作れる人は、作った方がいいと思います。後々それが信用として武器だと思います。はい、で、僕の場合はそれどうだったんですかっていう話なんですけど、1年目から独立しちゃったので、まあ、もろもろね、大学生の時にしか作らなかったクレジットカードとかしかなかったです。で、その代わり、まあ、21歳の頃から一応個人事業主として登録して、ちゃんと青色確定申告をしてたので、24歳とか5歳のちゃんと事業が回ってて、他の会社に出向してですね、まあ、半分サラリーマンみたいな働き方するとかをやめて完全に独立状態になった時には僕には信用状態があったんですよ。3年間の財務データがあったからですね。で、その3年間は黒字でしたし、まあ、サラリーマンの年収でいうところの結構そこそこのレベルもあったので、なので、完全に独立状態で、やっていく時にはすでに、銀行とかクレジットカードっていうのを普通に作れる状態にはなってました。なので、苦労はしなかったっていうところですかね。まあ、サラリーマンから独立する場合と全然話が変わってくると思うので、この辺はちょっと参考にはしづらいかもしれないですけど、信用状態はゼロになると思っておいてください。はい、次5つ目ですね、3から6ヶ月分の運転資金を用意しておく。まあ、これどういうことかっていうと、今ですね、暮らしてて1ヶ月いくら使ってますか。で、それをかける3から6ヶ月分の、貯金を用意しておくってことですね。例えば1ヶ月間普通にご飯食って、友達と飲みに行って、で、旅行に行ってとかもろもろでかかってるお金、家族で使ってるお金とか全部含めて、例えばそれが30万円だったとしたら、全く事業というか、暮らしていくためだけの貯金として100万円ぐらいは最低でも用意しておくってことですね。 ね、プラスアルファはまあ何かっていうと、会社の事業を行っていく上でいろいろな、費用ってかかってくるので、6ヶ月分ぐらいあるといいと思うんですけど、独立してですね、大体3ヶ月ぐらいで、今働いてる以上の、あらりが出ないとすれば、それはもう、やめた方がいいレベルになってきてしまうので、大体3ヶ月が目安なんですよ。3ヶ月間全く利益なし、どんなに働いて費用を使っても利益がゼロっていう状態でも、3ヶ月持つ状態っていうような、財務的な資金を用意しておくと、こけないし、それでこける場合はサラリーマンに戻った方がいいっていう判断ができます。なので、目安として3から6ヶ月分貯金ある方がいいんじゃないですかね。これは、私の財務のパートナーがいつも言ってる話になりますね。はい。で、6番、体調と体力の管理を計画に入れておく。これ、まあ、どういうことかっていうと、まあ、独立するっていう話があって、誰かと独立するのか、一人独立するかっていうのは質問になかったんですけど、いずれにせよですね、体調崩した瞬間に業務完全にストップして、どうにもならないですし、納期があったら、納期を遅らせたら信用が落ちて次の仕事来ませんので、体調っていうのが最終的に一番強い武器になります。お金を超えてきます。自分の体っていうのが。なので、まあ、サラリーマンの時はどうにかこうにかなったし、仕事っていうのが誰かが、代わりにやってくれたりとかですね、気合でやって、その後なんかうまいこと、営業さんが調整してくれてどうにかなったとかいろいろあると思うんですけど、辞めたら全部それを自分でやらないといけないです。で、その場合にですね、ちゃんとですね、自分の体力っていうのは、まあ、年々年々年を取ると衰えていくわけで、衰えていくことも計算に入れてですね、今の体力を保ち続けるにはどうすればいいのかっていうのを考えておく必要があります。で、独立して仕事をし始めると、まあ忙しくなると思うし、こんなこともやらないといけないのみたいな面倒くさいこともいっぱいあるんですよ。で、それに追われてると、まあ、どんどんなんか椅子の上にいる時間がどんどん伸びてきてですね、で、また寝てまた仕事してみたいになってくると、体力めちゃめちゃ落ちるんですよね。それで体調崩すと、まあ、完全にそれ負のスパイラルに入るので、どうすれば、今の体力最低限保ち続けられるかっていうのを計画に入れる必要があります。で、僕自身の場合だと、もう、週1回以上、泳ぐ、30分でもいいのですけど、30分でもいいから泳ぐっていうのをずっと続けてますね。まあ、一時期東京に行ってた時はサボってたんですけど、今も、結構拠点を大阪に移してて、今も最低でもそれぐらいは泳いでます。で、水泳っていうのは全身運動なので、まあ、それで体力つけようと。で、その中にですね、30分でどうすれば、心肺能力ですね、心臓と肺の能力を高い状態に保てるかみたいなのを考えつつですね、運動してます。まあ、あとは、月に1回ですね、あるトレーナーさんに、整体師さんですかねに、月に1回は必ず通って体調を見てもらってるとかですね、そういう風に、自分の管理っていうのを行うようにしてます。で、それを、スケジュールの計画に入れとくレベルにしとかないと、どっかで破綻するんじゃないかなという風に僕は思ってますね。はい、最後7番目ですね、いつ辞めるか決めておく、これ出口戦略ってやつですね、独立するときとかに限らずビジネスを始めるとき、何かを始めるときに常に、まあ、考えてほしいのは、いつ辞めるかっていう話なんですよね。辞める判断基準っていうのを用意しとかないと、永遠としんどい時期が続きます。で、うまくいっててもうまくいってるのかどうかっていう判断も難しくなってくるので、こうなってしまったら辞めようっていうのを先に決めとこうがいいですね。これは一番の、なぜ独立しようと思ったのかの話ともつながってくるとは思うんですけど、これを同時に決めておくってことですね。で、僕自身は決めてたのかっていうと、まあ決めてなかったですね。ちゃんと決めてやってたらよかったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なんか運よくうまくいってしまったのでこうやって暮らせてますけど、まあ今思うとそんなに、かなり危険なことをしていたんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。で、まとめるとまた1番からいきますね。まとめておきます。はい。1番、企業独立の目的、目標意識を強く持つってやつですね。挫折するので、何回も何回も独立すると確実に。その時にもう一回立ち直れるのは、なぜかというと初心に帰るじゃないですけど、なんで自分が独立しようと思ったんだっけっていうのを、ちゃんと決めておくってことですね。 はい、2番、辞める前に今の会社と全く関係ないお客さんを捕まえておくと。IT、コーチ、コンサル、ほか、原価がない商売で言うと、売上で50から60万ぐらいがあって、サラリーマンの手取り20万ぐらいだと思います。実際に。それを、今の会社と本当に全く関係ないところから、作れる状態にしてから辞めると、まず安心できるんじゃないですかね。で、3番、最低限の財務知識、感覚を持つと。青色会計申告は一度ぐらい自分でやって、会社のお金の流れっていうのを把握した方がいいんじゃないですかっていう話です。で、その後で外注するかどうかっていうのを決めると。で、まあ、初めから外注する場合でも、かなりしっかり一緒に見る。二人三脚してくれるような、税理士さんとかに頼むのがいいんじゃないですかね。はい、4番目、クレジットカードや銀行ほか利用できる限界まで信用を使っておくと。会社辞めた瞬間できなくなることがあります。家を、立てる時のローンが組めない、クレジットカード作れない、銀行で通帳作れないとかもろもろ発生しますと、目安として黒字3年間、継続が必要なので、3年間、全くできないと思います。それがを、きちんと使い切っておくということですね。で、5番、3から6ヶ月分の運転資金を用意していくと、3ヶ月間、全く仕事をし続けて経費払い続けてもですね、売上がゼロでも保てるような状態の、貯金を用意しておくと。で、6番、体調体力関係の経験に入れておくと、体力が落ち続けます。年とともに。なので、それを保っておくと、仕事を忙しくなるとどんどんその辺もね、管理できなくなるので、初めから計画として入れておくということですね。で、7番、いつ辞めるか決めておくと。独立したけど、いつ辞めようかと。で、辞めたらちゃんと戻れる場所があるのかな、その辺を計画に入れておきましょうという話です。はい。で、これで、今日いただいた質問ですね。2017年に独立を考えているのですが、独立の事前準備としてこれだけはしておくということはありますか。実体験をもとに教えていただいてですについて、お答えさせていただきました。20分ですね。かなり早口で喋った、つもりなんですけど、長くなりましたね。新年一発目ということで、かなり気合を入れてですね、ちゃんと答えさせていただきましたけども、参考になったでしょうか。まあ、なんか音声がある程度人気みたいなんで、ちょっとこれも中心にやっていきたいと思ってるんですけど、今でもですね、メルマガに貼ってると思うんですけど、大門メルマガ一問一答っていうフォームがあります。何でも質問ができるっていう場所ですね。そこに書いていただければ何でも回答しますので、いつでもください。はい。で、もう三が日、1月3日、もうそろそろ終わりということで、本調子に、みんな入っていくとは思うんですけど、私自身はですね、何してるかっていうと、未だに年末の大掃除の続きをやっております。ベッドをですね、粗大ゴミのシールを買いに行って今から貼ったりとかですね、とりあえずですね、玄関と、廊下と、トイレの掃除が完璧に終わりました。今から書類の掃除という約1日半ぐらいかかる仕事をしないといけないんですが、まだまだ新年始まった気がしませんが、続けていきたいと思います。では2017年もよろしくということで、今日はここまでです。ありがとうございました。はい。